せーの、
アンダコーダシネマ。
この番組は磨けば光るあなたの声、声テクがお送りします。
第2回、
はい、
アーダコーダシネマでございます。
アーダコーダシネマ、もう第2回なんですか？
2回でございますよ。
はい、小田さやかです。
竹本浩二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、こちらの番組はですね、
はい、
映画好き小田さやかさんの欲求を晴らすべく映画について語り尽くすという、
はい、
番組になっておりますが、ネタバレに関してはまあちょっと甘め、
うん、甘め、緩め。
で特に、まあ、前回が1回目、
はい、
で、まあ、これからしばらくはハリーポッターシリーズをね、
はい、
ピックアップしようということになってるんですが、
はい、
まあ、当然あのハリーポッターシリーズっていうのは、ね、とりあえず完結して、
うん、
で今ちょっとまたあの、
ね、
ファンタスティックビーストっていうのが始まってますが、もう、
うん、
まあ言ってももうね、1作目なんて2001年とか、
そうですよ、
それぐらいのですから、
20年近く前ですよ、
もうここはもう見てない方が悪いだろうという、
ね、もうみんな見てるだろうという前提で、
ちょっと論法で、だからちょっと今から何をと今から見るんだという方はもうちょっと聞かない方がいい。
ここで止めた方がいいですね、
は
い、
ちなみに、今日は、
うん、
第3作目、アズカバンの囚人と、
はい、
炎のゴブレット、
はい、4作目ですね、
ですね、
はいはい、
この2つについて、お話をしていこうと、
はい、
思っております。
はい、
はい、ということでございまして、このまあね、ハリーポッター、うん、ポッター君の成長を描くというシリーズですけども、
はいはい、
前回ね、もう1時間、多分ね、喋ってたのは1時間半ぐらい
話しすぎましたよね、
喋ってて、まあ、なんとか編集入れ
お手間をかけました、
まあ、それでも40分超え、まあ、50分近い、
うんうん、
もうずっとトークだけでですよ。
本当ですよ。
途中でじゃあテーマ曲をみたいなことなく、ひたすらもうこの
グダグダと
ポッターつって、もうネタもバレまくり。
バレまくりでしたね、改めて聞いたら。
もうだってずっとこうストーリーに沿って、で、あ、この時はあれでみたいな、もうまさにああだこうだこうね、
うん、
あの家で言ってるような。
しかもこれ、ね、これ撮るにあたって、
はい、
こう前日とかに見返してるもんだから、
そう
すごい喋れちゃうんですよね、気づきが多くて。
見ましたよ、
はいはいはい、
見直しまして、
お
まあ、ちょっとやっぱり思うところというか、
1回目とまた違いますよね、
気づくところがね、
うん、
いくつかあったんで、そのあたりもね、うんうん、お話ししていこうと思うんですが、
はい、
じゃあまずはハリーポッターとアズカバンの囚人という、
はい、
こちらの作品でございます、
うん、
アズカバンの囚人は2004年に、公開をされておりますね、
うん、
3作目で、今回から監督が変わってるっていうのがちょっと大きいですかね。
本当だ、
はい、アルフォンソ・キュアロンという、
アルフォンソ・キュアロン監督、
はい、
うん、
脚本はまあ同じ、
うん、ですね、
スティーブ・
クローブス
さんがね、手掛けていらっしゃるという 、うん、ところで、まあやっぱ監督変わったらちょっと雰囲気変わるなっていうのは、
変わりますよね、
改めてこう通してみると、ね、
うん、
感じられる部分が多いんですけど、
うん、
あらすじ、またちょっとあらすじいきますか。
あらすじいきますか。
あらすじはちょっとまとまってくれてるやつを検索しよう。
それがいいですね、こう短く、
こうもうやばいから、
やばいから、長いから、あらすじ、
あ、いいですね。
いいですね。こんなまとまります。
すごいですね、ヤフー映画ヤフー映画から、ね、
はい、
あらすじをちょっと紹介させていただきますと、
はい、
その名を聞くだけで誰もが震え上がるアズカバン刑務所、うん、そこには史上最強の凶悪犯と言われるシリウス・ブラックが収監されていた、
はい、
ところが彼は脱獄し、しかも、ハリー・ポッターの命を狙っているという噂が流れる、
あ、
いうことでしたね。
そうね、
いや、短くできるもんですね。
いや、3行にまとまるとはね。そうか、主軸はここなんですね。
そうですね、うん、そうだったのかと。
そうだったのか。
我々もちょっとね、これを見て、うん、あ、確かになっていうところもありますけれども。
そうですね、
はい、
ようやく職人が頑張って3行にまとめてますが、
うん、やってくれましたね、はい、まあ、これは、まあ、なんていうか、ハリーポッターシリーズとか、
うん、
いわゆるこうファンタジー系のものって、
うんうん、
あのやっぱり多分ハリーポッター始まった当初って、はい、まだまだ子供の見るものというか、
うん、ファンタジー映画というか、まあ、う
ん、でそういうところにこう出る俳優さん、若手の俳優さんが起用されていたりとか、うんうんうん、まあ、あ結構こうおじいちゃんもおばあちゃんとかこう、うん、年齢上の人たちがちょっとこう、うん、カメオ出演じゃないけども、まあ、そんな感じに出るみたいなイメージがあったんですが、はい、ここではですよ、は
い、いやもう
なんといっても、ゲイリー・オールドマン、
ゲイリー・オールドマン、シリウス・ブラックですよ、
はい、うん、いゲイリー・オールドマンなんて、
いや改めて見てね、若って思いましたよ、
うん、
あ、ゲイリー・オールドマン若って、
そうね、
そう
確かにね、ゲイリー・オールドマンでも、うん、すごいあれ役作りなんか CG でしてるのかもうガリガリじゃないですか、
ガリガリでも痩せたんじゃないですやっぱり
役作りなんかあの人ね、うん、そういうとこあるもんね、
あいやそういうとこありますよね、
あの人ね、
役にこう、ストイックというか、
でもそう
だって史上最強の凶悪犯で、うん、誰もが震え上がるアズカバン刑務所にこう収監されてるわけですからね、うんうんうんうん、あんま血色良くてもあれですよ、
まあね、
あれですよ
という、まあ、こんなお話でございますけれども、うん、はい、ちょっとこうハリーポッターの目線からいけば、
はい、
あのハリーポッターの出世の秘密にちょっと触れる、
うん、そうですね、
ところですよね、
うんうんうん、
シリウス・ブラックというこの凶悪な人物が、
はい、
なぜハリー・ポッターに近づこうとしていたのか、
うん、ハリーは知らないんですよね、もうそもそもシリウス・ブラックのことは知らないわけです、うん、
はい、
なのになぜか自分の命を狙ってるっていう噂が立ってると、
うんうんうん、はい、どういうことやと、
うん、どういうことやと、
ね、
はい、
これどう、好きなシーンとかこの映画に関して、
あります、
どこでした、
割と終盤、まずあの重要な人物でもう一人リーマス・ルーピン先生、
はい、
という先生がね、
はい、
闇の魔術に対する防衛術という授業があるんですけど、
はいはい、
国語数学みたいな感じで、はいはい、闇の魔術に対する防衛術の新しい先生なんですよ、
うん、
リーマス・ルーピン先生って、はい、まあ割と物腰柔らかな、
そうね、いい先生っぽいよね、
うんうん、
授業も楽しそうやったし、
そう、うん、授業も楽しそうだし、うん、結構あの、まあ、ハリーにもちょっと目をかけてくれるっていうのもあるんですけど、うん、これはどこまで触れて、
いやもう行っちゃう行っちゃ う、
リーマス・ルーピン先生って、うん、あの狼男、
はい、
人狼なんだったっけ、なんか違うんですよね、
まあまあざっくり
ざっくりね、ざっくり狼男で、まあ、満月を見たら、うん、狼に変身しちゃうじゃないですか、
は
い、あの狼、
秘密ですよ皆さん
みんな秘密ですよ、
秘密ですよ、
ここだけの秘密ですよ、はい、君と僕だけの、
はい、
でもあの狼どう思いました、
狼ね、
狼に見えました、あれ、
いや、まあだから人狼ですよね、
人狼ですよね、
人に近いんですよね、そうそうそう、走る時だけ狼っぽい感じの動きするけど、
そう
二足歩行とかするし
でかいですよね、めちゃくちゃ
でかい、
めちゃくちゃでかいし、獣感というよりはなんですよ、やっぱちょっと人間に近い、そう、まあでもその、ま、ルーピン先生ではなくて、
お
私、はい、ちゃうんですよ、あの私あのセブルス・スネープ先生が一番キャラクターの中で好きなんですけど、
うんうん、
それがあのこうその狼になってしまったルーピン先生がハリーたちを襲うシーンがあるじゃないですか、
はいはい、
もう分かんないんですよ、狼になっちゃったら理性とか、
ね、そう吹っ飛んじゃうね、
吹っ飛んじゃうから、あのすごいいい先生なんですけど襲ってきちゃう、でそこに駆けつけたスネープ先生が、
はい
はい、とっさにこうハリーとロンとハーマイオニーをこう背中にこう、うんうん、ちょっと守る、はい、姿勢をとってこうね、狼に対峙するシーンがもう激アツ、う
ん、あー確かにね、
スネープ先生それまでめっちゃ怖いんですよ、
どっちかっていうともうハリーを殺そうとしてるのはこいつじゃないかっていう、ね、
そうなんですよ、そうもう特にハリーにもロンにもハーマイオニーにもきついんですよ、だから、うんうん、授業中とかでちょっと意地悪したりとか、
うん、
なかなかに怖い人なんだけどやっぱり先生だなってあの時思ったんですよね
あーなるほどね、
はい、
確かに、
いやもういや ずこのスネープ先生全編通しても一番いいシーンかなと思ってます。かっこいい
優しさがね、
そう
ちらりと
うっかり出てしまった優しさ、そうなんですよ。竹本さん好きなシーンありました？
僕はです、僕まあちょっと見ながらちょいちょいとメモってたんですけど、
あら
これはね、いやもうやっぱりね、僕ちょっと細かいことを見てしまうんですけど、
はい、
怪物的な怪物の本、
こうガブガブって、
そうドラクエのミミックみたいな、
いやちょっとわからん噛みついてくる
本なんですけど、うん、本がもう生き物みたいな感じで、うん、なんかかじりついてくるみたいな、
はい、
でちょっとハリーポッターが部屋で、ね、見ようと思ったらパカッと開いたら、
うん、
噛みついてきて、それをハリーポッターがこうベッドの上に飛び乗って避けて、うんうん、自分の靴で つってそいつを止めるみたいな、そのなんかやり取りが
ありましたね。
あるんですよ、
うん、
でその後別の授業で、
うん、
みんながそれを怪物的な怪物本持って、
うん、
野外に出て、
はいはい、
で、
授業
そうそうそう、
ね、
でそれ開くときはどうすればいいんだっつって、もう、
うん、
そのハグリッドが背中をさすればいいんだみたいな、
うんうんうんスーってそう背拍子をそうさすったらおとなしくなる、
おとなしくなるみたいな、なんなんなこの時間何やったあそこのあのシーンも何やし、でそれをやってる間に
え
なんとかボトム、
ネビルロングボトムじゃなくてですか、
ああちょっとあごめん、
ネビルネビル
ネビルロングボトムもなんか
ネビルボトム
ちょっとロングボトム君がちょっとボロボロにされるみたいな、
はい、そうそうそう、あったあった、
なんなん
このシーン、なんなんです
よね、この時間なんなんっていう特にそいつがその後ちょっとね活躍して、この本、この生き物、この生命持ってる本だからよかったとかこともなく、
あるわけでもなく、
マジで あのくだりのためだけに、
いやでも高野さん知ってますか、あの時って DVD がこう出るじゃないですか、うんうん、したら初回にはこう毎回キーホルダーみたいなのが特典でついてたんですけど、うん、それが第3巻はあの本のキーホルダーだった、
何やねんだから
うちにはありますよ、
あるんかで、ああいうとことかもそうだし、
うん、
あとは何、あ僕ねちょっとね今回日本語吹き替え版でちょっと見てたんですけど、
はいはいはい、
声優の子が多分ね声変わりかなんかをし始めてるタイミングなんかな、
うん、
なのでねちょっとねハイトーンが出なくなってるんですよ、でそれがすごい分かったのが、
うん、
あのね、いやそれが僕は逆にいいなと思ったんですけど、
うんうんうん、
足元が馬で頭が鳥で、うんうん、で翼が生えてる生き物が、
はい、
出てくるんですよ、あれはね、バックビークか、
バックビーク
バックビーク、
ハグリッドがお世話をしてる、
ね、そうそうそう、結構でかいの、うんうん、でそこにハリー・ポッターが乗ると、
うんうん、
でうまいこと手なずけてでこう連れてってくれますみたいなんでこう、うん、本当空の旅を楽しむみたいな、うん、まあ、ただただ楽しいシーンが、
はいはいはい、
その湖のところにちょっとだけ足を触れさせたりとかっていう
それアラジン的そうそう演出もありましたね、
そこで、
うん、
ウォーとかって
言う
なるあの声が全然出てない
それはもう
全然出てない、これ
声変わりしてるから、
これ多分絶対何回か撮り直したけど、あーやっぱできなかったやろなっていう、っていうのが日本語吹き替え版の声優の男の子のちょっと成長を、
なるほど、ね、
そこでちょっと感じるっていう、
多分、ね、同じぐらいの年代ですもんね、
多分、あ多分そうでしょうね、
役者さんと、
うんうんうん、
いや
そうそうあそこがねちょっとやっぱりグッと
おってなったんですね、
グッときましたね、
うん、もうって言いますね、字幕版では言いますよ、
うん、ああそうだね、
さっき言ってた、
声出てるな
出てるなって、結構出てる、喉開いてるなって感じありましたけど、
声はちょっとね無理やろうなっていうところが僕は
いい、ね、
気に入ってるシーンですね
お気に入りシーン、
こんなネタバレしちゃっていいかな楽しみにしてた子いるかもしれないけど
いいでしょここは
いいかな。
ここはいいでしょ。何ら問題ないと思いますよ。
他になんかこの作品で好きなシーンとか、
はい、あります。どうですか。ハーマイオニーなんですけど、
うん、
ハーマイオニーがあのさっき言ったこう足が馬で顔が鳥の生物、うんうん、
バックビーク、
バックビーク、バックビークが、まあ、あの授業でね、
うん、
あの言うこと聞かなかったマルフォイを、うんうん、にを襲いかかったじゃないですか。
ちょっとね怪我させちゃう、
はい、怪我させちゃって、あのマルフォイのお父さんってちょっとなんか
悪いやつ
なんですよ。で、ま
あ、
マルフォイがなんだこいつパパに言いつけてやるってなって、うんまあ、実際言いつけて、うん、そのバックビークが危険な生物として、
うん、処分されそうです
ね。そう、処刑が決まっちゃうんですよ、
うん、
でそれを、まあ、ハリーたちは、ね、はそのバックビークのこともハグリッドのことも心配してたんですけど、
うんうん、
その処刑をちょっと見物みたいなドラコたちが、うん、あのマルフォイたちがそうやってちょっと来てるのをにぶち切れたハーマイオニーが、うんうんうん、マルフォイの顔を殴るっていう、あのあんなに魔法でいろいろしてる世界なのにもう物理、
そうね、魔法でやるんじゃなくて本当にグーで殴る
って言ってて、もう顔を思いっきりグーで、
はいはいは
い、いやあのシーン痺れましたよ。
ああ、いいっすね。
うん、
ちょっと男勝りなところが、
そうそうそうそう。
だこの時はハーマイオニーも、
うん、
その性別関係なく、
うん、
ちょっとこう 無邪気なというか、
そうですね、
そういうところが、まあ、見受けられる作品ですよね、
うんうんうんうん、そうです ね、 ね、だって常にハリーとこうロンと行動を共にしてるし、うん、そこに全然男女感はないですよね。
そうね、
うん、
全然なく本当に勢いだけで、
うん、
なんか瞬間的に行動してしまって、
うん、
そこまで考えてなかったっていう、うん、ハーマイオニーが、うん、見られたり、
まだ見れますよね、この辺
で。この3作目まででしょうね、
うん、
その本当に子供子供してる、
そうですね、
ハリー・ポッターはね、
うんうん、子供子供してる。この作品で一番、うん、ただかわいそうだなって思った、
うん、
一番の被害者は私ロンだと思ってて、
ロン、ほうほうほう、
なぜかというと、うん、あのそれまではシリウスがハリーのお父さんを裏切ったって思われてたんですけど、実際に本当に裏切った男がいるんですよ、
うん、
でもそいつはもう死んだとされていて、うん、でも生きてたんですよ実は。
これはどういう状況で生きてたかっていうことを考えると、
はい、
胸が痛みますね。
胸が痛むで、死んでから12年とかだったんですよ、その男が、
うんうん、
ピーター・ペティグリューっていうんですけど、うん、ピーター・ペティグリュー死んで12年で、ロンってペット飼ってるじゃないですか。
飼ってる。
ロンは可愛がってたんですよ、そのネズミを12年間
ね、
キャバーズ。そうで、まあ、まあなんとなく分かると思いますけれど、うん、このネズミスキャバーズこそがそのピーター・ペティグリューだったんですよ。変身してたんですよ、うん、
本当の悪いやつや。
本当の悪いやつ。それがまあまあビジュアルなかなか衝撃的じゃないですか。
そうですね、ネズミっぽい男ですね。
そう、ネズミっぽい、
ネズミ男、
ネズミ男って感じなんですけどまあすごいおじさん、なんかおっさん、
うん、
ネズミ男っぽいちょっと小汚い感じのおっさんなんですけど、いやあれを12年間
可愛がってた
って思うと、いやロンめちゃめちゃ可哀想じゃないですか。
そう
や
な、
うん、普通にショックですよ。
いやあれはなかなかやったね。
なかなかでしたね。
でもさ、え、ロンは、
うん
うん、人間界で入学するまでは人間界にいたのかな。
いやいやいやいや、
あ、ずっとあの人
は魔法の人、はい、
魔法、純粋な魔法の人、
はい、魔法使いと魔法使いの
家
系が生まれて、
そう、ハーマイオニーとかそっちやったらね。
いやそうですよね、
一般社会でそれをやってたのが偉いことやもんね、
うん、そうなんですよ。
そうですね、まあ、そういうちょっと、
そうなんですよ。でちょっとね、その ハリーのお父さんに関す、うん、お父さんが学生時代の話とかもちょろちょろ、
そう、ね、
で出始めるんですよね、うん、うん、そうなんですよ。まあ全然ネタバレなのかあれですけど、うん、ハリーのお父さんとシリウス・ブラック、うん、そしてピーター・ペティグリュー、うん、あとルーピー先生とスネープ先生は同級生ですよね。
あ、そうだったっけ。
そうですよ、ホグワーツで学んでた頃の同級生です。
おお、濃いね。
そう、これが分かっているとちょっと今後もなんかそういう過去の確執とかが分かりやすい
ということですね。
ということですよ。
はい、そしてその続きと、
続き
ということで2005年、
うん、ハリー・ポッターと翌年ですね、
炎のゴブレット翌年、
うん、
1年後に公開と。じゃあこれもあらすじを見てみましょう、
はい
はい、すごいな。
いや、すごいですよこのまとめ、ね、
うん、じゃあまた、
はい、
ヤフー映画から、
はい、
ハリーポッターと炎のゴブレット2005年の作品、
はい、
あらすじでございますが、ホグワーツ魔法魔術学校の4年生になったハリーポッター、今年ホグワーツで伝説の三大魔法学校対抗試合が行われることになり、うん、他校の生徒たちが退去してやってきた。
はい、
で終わりかい。
これでまとめるとこうなんですね。
まとまってる。そう、
3行でまとめると。
もっとあったん違う。あったん違う。そうですか。
そうですね。
なるほど、
はい、なんかこの炎のゴブレットはその三校対抗試合、はい、うん、っていうので、他校が2校来てるんですよね、
はい、
フランスと、
オランダ、
オランダでしたっけ、
ちょっと
スペインじゃなくてオランダかな、なんか、まあ、
女の子たちが多いのがフランス、あそこフランスか、
あそこが確かフランスです、
どこや、でもロシアとかなんかそっち系じゃない、
そうだそうだ、なんかちょっと 軍っぽい感じですよね、でとホグワーツ、まあ、イギリスのホグワーツで、私はそこで、あ、各国にあるんじゃって思ったんですよ、
あ、
魔法学校が。
そうだね、
ハリーたちはイギリスのホグワーツ魔法魔術学校に通ってるんですけど、あれが世界で唯一の魔法学校という認識だったんですけど、
うん、
あるんだ、
そうね、
日本にもって
ちょ
っと思ったり、
まあ、確かにね、
うん、したんですけど、まあ、それで各、まあ、なぜ炎のゴブレットってタイトルかっていうと、その炎のゴブレットがこうロビーになんかまあ、ゴブレットっていうかこうコップ、
大きなこう
大きな
杯、
うん、
優勝杯みたいな、
ね、そうそうそうそう、それにその代表に立候補する生徒は紙に名前を書いて自分そこに入れると、その紙を、うん、で、まあ、最終的にはそのゴブレットが選ぶんですよね、ふさわしいもの、ね、ただ年齢制限もあってハリーはまだ入れれない、入れれないし入れる気もなかったんですよね。
そうですね、立候補制で基本は、うん、でとりあえず名前入れて、
うん、
で期日が来たらその中からゴブレットが選んで、うん、まあ、発表していくみたいな、
そうそうそう、なんですけど、まあ、蓋を開けてみたらですよ、その期日の日に、まあ、それぞれ各国各学校の代表選手が一人ずつ選ばれて、うん、ホグワーツもセドリックっていう上級生の、まあ、爽やかな、
あれですよ、トワイライトシリーズの主人公の吸血鬼やってた男の子が、
はいはい、そうですか、あらら気づかなかった、そう、あの爽やかなんですよね、すごい好青年で、
うん、
がまあ選ばれてわーってなってたら、あれまだゴブレットなんか出しそうじゃないみたいな雰囲気になってざわざわして、まあ、ダンブルドアがこうねそれぞれこう公表してるんですけど、うん、そこにハリーポッターっていう紙がこうね出てきたわけですよ。それでえってもうみんな、あの時ダンブルドアの戸惑いもすごかったですよね。
まあね、
こんな戸惑うっていうぐらいもう顔面蒼白、そう、
あんな何があっても何があっても驚かない、
驚かない、
すごい驚い
てね、すごい驚いてて、まあ、とりあえず別室に集められるんですけど、その代表選手が、でそこにハリーも訳がわからない、自分も入れてないし、そもそも入れれないんですよ下級生とかは、
そうそうそう、
ズルもできないような魔法がかかってるので、うんうん、こう入れれないのに 自分の名前が出てきた。でも訳が分からぬままその代表選手たちが集められる部屋に行ったら、まあ揉めてるわけですよ、各学校の校長たちが。でも掟に従わないとみたいな、
なんか魔法契約だから
みたいな。そうそうそうそう、
また出た
そういうルール出してくる。
ルールやらなしゃあないみたいな、ね、
そう、そのゴブレットとのは魔法契約だから、こうね、ゴブレットの意思をこう曲げてはならぬっていう感じで、なぜかホグワーツだけ、だからセドリックとハリーと2人選出されて、4人でずっとね戦っていくんですよ。でそれぞれ課題が出されて、まあ、その課題をこう当日クリアするのを、まあ、全校生徒が見てる中でね、
そうそうそう
やるんですけど、まああれえげつなくないですか、
まあ、一個一個の課題がね、うん、なんか無茶ぶりというか、
はい、なんかドラゴンと戦ったりだとか、
竜と戦ったり、水の中に
1時間
潜ったり何かを助けるみたいな、
そうそうそうそう、
あったりとかね。あと最後何や、なんか動く植物の迷路みたいな。
あ、そうですそうです、あのね、一番の、
走り回ってたね、
はい、走り回ってましたね。そうです、なんかそういうこう一個一個課題をクリアしていく、
うん、
でまあいろいろあるんですよね、その何でしょう、その対抗試合のさなか、最終の
事件がちょいちょいこう、はい、同時に進行していくんですよね、うん、
していきます、
うん、
そうそして、
うん、
いよいよこうほら名前を言ってはいけない、あの人サイドにも動きがあるわけです。
そうですね、
はい、ボルデモートですね、
これがようやく、
そうそうそうそう、
うん、
ハリーポッターシリーズは、まあ、大きいテーマはもうハリー VS ボルデモートですから、
うんうんうん、
まあ、その闇の帝王と呼ばれる、まあ、すごい悪い、めっちゃ悪いしめっちゃ強い魔法使い、うん、でこれは今のとこ滅びてたけど、それを慕う、まあ、何でしょう、悪い魔法使いたちが、
はい、
まあ、復活を目論んでいろいろ動いてるわけです裏で、うんうん、でそれの動きもあります、はい、この話で。
これはね、だから、うん、そこと、
うん、
まあ、3つの学校対抗の、
うん、
競う、
うん、
競技、
うん、
だけでも、
うん、
よかったんじゃないかっていう
恋愛要
素、恋愛がそこに入ることによって、
いや、そうなんですよ、
なんかね、こう長なるし、
そう、ちょっとね、あの中だるみ感も出ちゃいますよね、
あ、ちょっとそのね、
うん、
まあ、ハリーポッターが、
うん、
チョーちゃんっていう子に、
はい、
こう思いを寄せるきっかけも描かれてないのもあるけど、
うん、
あのローンとハリーポッターもちょっと喧嘩するでしょ、
する、
でその喧嘩すると、
うん、
本当にひどい、なんか、
いや、
あのもう一言も口聞かないしみたいな
そう、あんなに親友なんですよ、
うん、
ロンとハリーって。なのに、まあ、なぜロンが怒ってるかっていうと、うん、そのゴブレットからハリーの名前が出て選出されたことによる嫉妬ですよね、
うん、
だからなんでしょう、まあ、なりたいんですかね、あれは。やっぱみんな選ばれたいのかな、
なりたいかな。でもなんかそこが、
うん、
仲違いするきっかけとしては、
うん、
なんかちょっと甘くないみたいな、
いや、これでって、
そう、
これで
みたいな、
そんなハリーへの信頼揺らぐって感じですよね。
そうやな。で、
うん、
しかもさ、仲直りする、まあ当然仲直りするんですけど、
うんうん、
仲直りするのもなんか全然わからん。
いや、わかる、この仲直りシーン、
うん、なんかまたハリーがなんかそのなんかクリアして、
うん、
でその戦ってんのをローンは見てて、
うん、
いや、お前ほんま強いなみたいな、
うん、
ごめんなみたいな、な、え、何それ。
いや、しかもそれまでって結構ハリーロンだけじゃなくていじめみたいなのに合いますよね、校内で。
なんかあいつズルしてエントリーしやがった
みたいな、うん、そうで、なんか全校生徒があのバッジみたいなのつけて、ハリーは卑怯者みたいな、いや、もうと思って、
そう、なんかな、こう そのことが起きるきっかけが全部一個一個分かりづらい、
うん、あそうです
ね、なんかこのゴブレットは
確かに確かになんかふわっとしたまんま決定的 な、 なんか瞬間でなきゃいけないところがふわっとはしてますね、
うん、そう
だ
ね、
そう
だ、ただでさえ魔法っていう、うん、言ったもん勝ちの世界で描いてんのにそこちゃんとやらんとみたいなのが、うんうん、じゃあ改めて見てみると ね、
そうですね、
何も知らんと見てたらまあ一個一個そうやって、
うん、
あこの話こうやって進んでいくのかなでよかったのかもしれないけど、
うん、
ついこう落ち着いて見てしまうと、
ね、そうなんです、やっぱりこう原作って長いから、うん、映画になるとだいぶはしょられてるんですよ、
まあそうね、それはもう前回からもずっと、
うそうなんですよ、これはね、もう、まあ仕方ないこととはいえ、もう原作が超大作ですからね、まあ、これでもね、2時間超えだと思いますし、
そう
かな、ね、まとめるとこうなるのかなっていうのはありますけど、それにしても恋愛のあれは、
そうね、
多かったかな、
まあ、今回の特色、まあ、ちょっとこのままヤフー映画のやつを参照するとですね、うん、
はい、
ドラマ色の濃いアドベンチャー作品に仕上げられていると、
うん、
そして年頃の男の子に成長したハリー・ポッター初めて経験する恋の行方見逃せないと。
これね、
もう何を置いてもやっぱりね、炎のゴブレットはもうそういう描写ばっかり。
ばっかり、もうあっちこっちで。
そうなんです。
あっちこっちでちょっと恋愛模様が。
いやーこれこれちょっと言いましょうか。
言いましょうか。
まあまず、うん、じゃあまあハリー・ポッターね。
はいはい。
ハリーポッターはちょっとこう東洋系の顔つきの女の子、
うん、チョウちゃんですね、
にちょっとこう気のあるようなね、
はい、
雰囲気の、
うん、
であとはまあロン、
ロンね、
ロンとまあハーマイオニー、
はい、
このここがね、
うん、
まあそういうふうに描きたかったのか分かんないですけど、
うん、
なんかどっちでもないっていうかなんやろな、
この作品ぐらいからちょっとハーマイオニーが女子なんですよね、
そう、
前作までの無邪気な子供のハーマイオニーとはちょっと違うんですよ、
あそうそうそう、急にね、
急にね、
なんかそのダンスパーティーやりますっていうくだりがあって、
そうそうそう、ダンスパーティーの相手はね自分で誘わなきゃいけないんですよ、
でその中でまあローンは、
うん、
まあ、多分もう最後まで凝ってるだろうっていうような振りで、
うん、
ハーマイオニー声かけたら、
うん、
ハーマイオニーはまたその他校から来た、
うん、
生徒のちょっとこう体つきもごっつい感じのね、かっこいいスポーツマンみたいな、
そうですよ、クイディッチの選手ですよ、
そう、超超うまい、
うん、有名選手
選ばれて、
お会いに貴様ってなるんですよね、そうそう、もう誘われたわって、うん、イエスって言ったのよって言って、
なんかなんだよみたいな、ね、なるけど、そのロンの断られ方もなんかその別に好きな子に断られたっていうよりは、なんか友達と遊ぼうって誘ったけど他の友達に行かれたからなんだよみたいなぐらいのロンに対してハーマイオニーがすごいこう恋愛感情感を出してきてるような気がする、
意識してますよね、あそこちょっと全く一緒じゃないんですよね、よくある少女漫画とかみたいにお互い気になってるランマとアカネみたいな関係ではないわけです
よ、何を例に出してるの懐かしいな、
いやあれ、うん、絶妙に
そう、ね、
お互い両思いだけど、コナンと新一とランじゃないわけですよ、ハーマイオニーとロンの間には確実に温度差がありますよね、
うん、あるね、あれはね、うん、
ロンはまだ女子として意識してないんですよ、
だからロンはまだ子供なん
よ、そうですね、やっぱ男の子の方がね、そうそうそう、早いから、
そこあとこれいるこれいる恋愛
毎回
これいる恋愛が今回ありまして、
これいる恋愛ありましたっけ、
ハグリッドとあの他校の先生のごっつ背の高い、
はい、まだあっこさん
女の先生がいるんですよ、
うん、
ここがすごいラブラブ、
すごいですよね、
すごいラブラブで、でもおばさん、
うん、
おばさんやし、
あのボブヘアの でかいおばさんなんですけど、巨人族なんですよ、あのおばさんは。でハグリッドって巨人とは多分普通の人のハーフだから、人よりでかいけど、うん、巨人からしたらちっちゃいっていう、
これなかなか。でこれハリーポッターもそのなんかちょっと仲良くしてるのをちょっと見て、うん、ウェーみたいな描写もあったりとかしてい
やそこなかなか濃密に絡んでますからね。
いやでだってほらだから改めて見たから、
うん、
あダンスのとことかもちょっと嫌やったもんな。
わかる。
ハグリッドがダンスで、
うん、
その巨人族 の、 そのおばさん、おばさんのお尻の方に手を持っていって、そのおばさんがその手を違う今はダメでしょみたいな感じで腰に戻すみたいな、
嫌でした
よ。もう嫌やった。もうあれ嫌やった。
わかる。
いらんかった あ、 れ、ね、あのシーン。
あれなんか身内のなんか恋愛とか嫌じゃないですか。そういうのに近い。
おとんとおかんのなんか昔の話聞いてるような感じの嫌さがあそこに。
嫌さありましたね。あの確かにこの恋愛いるでしたね。
いるかみたいなとこあったな。
いやそうだったそうだった。
あとは何ですかね。あ恋愛系ですね。恋愛系ですか。
うん、うん、
まあ、性的な何かっていうところでいくと、
はいはい、
ハリーポッター入浴シーンですかね。
入浴シーンありましたね、
入浴シーンとそれにどんどん迫ってくる、まあ、ちょっと幽霊の女の子もう明らかにエロい
スケベな顔してましたよね。
スケベな女がいるんですよ
スケベな女がね。
もうこれはもうサービスショットなんですかね。
ですかね。でもあの時確かにあのダニエル・ラドクリフ君のね人気は凄まじいものでしたから、女子人気は。
う、ね、うん、あのサービスショットでしょ
う。そうそう、入浴シーンこう 泡風呂みたいなのに入ってるんですよね。そうそうそうそう。でもなんかそのゴーストの女の子があのすごい迫ってくるんですよ、
うんうん、
なのでハリーはもう泡をかき集めてね体を隠すっていう、いやそれもどうなんて思いつつも
まあちょっとそこで聞かないといけないことがね、
うん、そうそうそうそう、やらなきゃいけない
あるから無限にもできない、
無限にもできず、
そうその辺だったかな。
あとは
大人になっていくっていう
ところを描いたのかもですね。あとはまあ気になるポイントとしては、
はい、
復活するヴォルデモートなかなかキモくないですか。
あキモいね。
キモいんですよ、なんか生々しいんですよ。
最初なんかね、
うん、
あちなみに157分
2時間半
なるほど
ありますよ、
ね、恋愛部分さえなければ
2時間に収まったかも。
絶対、まあ、ハグリッドのお尻触るシーンマジいらん。
あそこちょっとね嫌でしたよね。
マジでなんか
ハリーたちと同じぐらい嫌でしたよね。私らもそうでしたよ、ね、
ボルデモートね、
ボルデモートそう復活するんですよ、うん、もう言っちゃうとい
よいよっていう、
いよいよで、その前回のところであのロンが飼ってたネズミに化けてたというあのピーター・ペティグリューが、まあこうねうん、糸を引いてといいますか、はい、動いてたんですよボルデモート復活に向けて、うんうん、で、ま、なんかあるんですよやっぱり魔法の世界だから、
うんうん、
大鍋にヴォルデモートのまあ本体といいますか、まあそのね、完全体ではないヴォルデモートの本体を入れてそこにこう、ね、敵の血というか敵の血、まあ、ハリーの血ですよね、
うん、
を入れてみたいなことをしたら復活するんですけど、
う
ん、なんでしょうねあれね、なんかぬるっとした
なんて言ったらいいんかな、ちょっとなんか肌色の、
う
ん、その鍋の中に入れた瞬間に、
うん、
なんか体でかい胎児のような状態なんですよ。
そうそうそうそう。
でそれが鍋に入ることでちょっと皮膚の一部溶けたみたいな色がふわっと広がって、
そうそうそう
そう、あ気持ち悪いですね。
うわーってなりますよね。ゾクッとするシーンでしたけども、
ね、
ヴォルデモートのビジュアルどうですか。
あ
こうスキンヘッド、スキンヘッドって言ったらいいのか分かんないんですけど、
ね、鼻がもうピタンってなってる
もん
ね。
そうそうそう、潰れた状態、で、まあ、怖いですよね。
怖いね、
異様な感じ。
人 人ではない何かみたいなね、うん、雰囲気がありましたね。
いよいよそうあのこれからだからヴォルデモートが復活したから、うん、ハリーとの戦いがこれから始まっていくという、うん、
ことですね。
ですかね、このこのノコブレットは
こっからやっぱ面白くなっていくというか、
うん、
まあバチバチの戦いが
バチバチのなんか3までは、うん、アズカバンの囚人までは本当にあの児童書がこう原作っていうのが分かる、
うん、
結構大冒険な感じなんですよね、うん、魔法の世界でハリーポッターという少年の大冒険って感じなんですけど、この炎のゴブレットぐらいから結構もうすごいですよね。
そうね、
うん、
この戦いのシーンと、
うん、
戦いの構図がはっきりとしていくこと。
そうなんです。
もともとそういう狙いで書いてたんですか、うん、J.K. ローリング
J.K. ローリングさんは。まあでも原作でもやっぱりそうなんですよ、
うん、
あの人が死に出しますね。
あ、
後半に行くにつれて。あ、
死んでたね。
死ぬんですよ。なんかこれまでってやっぱり言ってもファンタジーなの世界、児童書のファンタジーな感じで魔法だし、うん、だったんですけど結構死にます。あ、死ぬ。あとはなんかあの宿い人とか出てきたり。
ああ、
それ1個前です。
1個前、
1個前
でも
です、
まあ、あの辺が出てくると、うん、ちょっとホラー要素が
ちょっと
入ってくる、
増え出して。うん、そうなんです。だんだんシリアスっぽくなってくるんですよ。あのよく、ね、ほらジャンプとかでもあるじゃないですか、日常編から急になんかバトルものになる感じ、
ね、今回だからこの、うん、炎のゴブレットは、
うん、
頭が、はい、あのなんだっけ、クイディッチワールドカップの、
そうだそうだ、
すごいなんか健全な楽しい入り口があって、はい、
本当にワールドカップなんですよね。
ね、普通に、うん、だからやっぱ世界にあるんやね、魔法学校
ね。そうですよね。だってあれ国対抗でやってましたもんね。うん、
でそっからその時の絵の明るさと、
うんうん、
もう後半もうずっと暗い。
ずっと暗い。
あのパソコンでね、あの見てたんですけど、周り明るかったらもう見えん。何か
絵が暗いですよね、もう、
もう暗い、本当に。
そうそうそう、暗いんですよ、
うん、
ね、終わりもちょっとしんみりじゃないですか、うん、なんか
優勝とか、うん、まあ、そういうのが決まったけど、
うん、
まあでもうちの代表は一人死んでるし、
死んでるしっていうので、なんかちょっとほの暗い感じになってくよっていうのも匂わせつつのラストでしたよね、
うん、でしたね。
そう
ね、今回もちょっとまたツッコミどころありつつで、
うん、そうですね、こう映画が暗くなっていくので、うん、割と軽快に突っ込んでいこうかなと思います。今後
そうだね、これこっからちょっとまた、まあ、見返しますが、
はい、
またね、次が、不死鳥の騎士団。
はい、不死鳥の騎士団
行くわけですね、
うん、
ね、次の不死鳥の騎士団、うん、から またさらに、
はい、
ちょっと
戦いがね、
そうね、
熾烈になっていくので、
そのあたりまでちょっと、
はい、
ここ見どころなどあれば語っていただきたい、
はい、
まあ、見どころも何 もう言っちゃってるところ多いですから
そうですね、
言っときますけども、これもずっと続きますんでね、皆さん、
そうですよ、お付き合いいただければと、はい、終わるまで
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで次回は、不死鳥の騎士団、そして、謎のプリンス、
お、謎のプリンス、
はい、
はい、
この2作について、
はい、
またお話をしたいなと、
はい、
思っております。
よろしくお願いします。
はい、ということでここまでのお相手は私、竹本浩二と
小田紗友香でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は磨けば光るあなたの声、声テクがお送りしました。